皆様こんにちは、あなたは日本文明の継承者であるということですね。このことをお話ししたいと思います。で、日本文明って一体何でしょうか。これ大変なキーワードだと思うんですね。これからの我々にとって、一番重要な言葉だったり概念だったりするかもしれません。で、日本文明っていうことに関して私はここで詳細に語るつもりはありません。語ればもう語り尽くせないほどのことがあるからですね。むしろ皆さんはまずここで日本文明っていうことをこの言葉をね、よくインプットしていただいて、心の中に、あるいは頭の中に。そして、それから自分でこう、いろいろ勉強されるといいと思うんですね。ああ、なるほど、日本の文明か。もちろん日本文明なんだから、日本の文明なんですけれども、この認識とかこの考え方について、多分あんまり、例えばエジプト文明とかね、いうようなインダス文明とか、そういうこととは多分違うと思うんですね。だけども、じゃあなんで日本文明なのかっていうことから含めて、この聞いてらっしゃる方、まず日本文明っていう言葉をまずしっかり心に留めておいていただいて、そして勉強していただけたらいいなと思うんですね。だから当然私をここで詳細にそれは語りません。むしろ皆さんにぜひ勉強してほしいんですね。これをキーワードにね。で、なぜかっていうことなんですけどね。教育の基本っていうのがここにあるからだと思うんですよ。私はね、教師っていうのは生徒に何を伝えるか、もちろんね、数学の教師は数学を教えるし、物理の教師は物理学を教えるし、それは当然なわけですよ。科学の教師は科学を教えるし、語学の教師は語学を教えるわけだけど、それは大前提としては当然ですよ。だけど、それを通して何を伝えるかっていうことがあるわけですよ。数学の知識を超えて、それを授業に通して何を教えていくかってことですね。これが大事なわけですよ。よくね、私は親御さんと会うことがとても多いんですが、その時によく聞かれるのは、自分から進んでやる子に、勉強をね、進んでやる子に育ってほしいとか、それはその結果ね、立派な人生を歩んでほしいとか、幸せな人生を歩んでほしいとか、まさに本音だと思うんですね。あるいはね、もう一つ聞くのは、よく聞くのは、お子さんとどういうふうに接したらいいかわからないと。どこまで厳しいことを言ったりしたらいいか、あるいはどこまでこう干渉したらいいか、それがわからないっていうことなんですね。で、もちろんね、それに対してのいろんなその教育上の、あるいは技術上の、アドバイスはできるんですよ。だけどね、一番の基本のこと、根本のことっていうのが、わからないと、それはあくまでも知識を振り回しているだけなんですよね。無意味とは申しませんが、それほどの効果はないんですよ。で、実はね、この日本文明の継承者である、皆さん聞いてらっしゃる方ね、日本文明の継承者なんですが、そういうことを常に思っていただくっていうことが、そこにこう気持ちを向けていただくっていうことが、実はすごく大事なんですね。だから、数学を通して日本文明を教えてるし、物理学を通して日本文明を教えてるし、科学を通して日本文明を教えてるし、語学を通して日本文明を教えてるんです。あらゆる科目を教える過程でね、このことを伝えている。それが教師の役目だと思うし、私はそう思っています。で、そういう中からね、ああ、なるほど。子どもたち自身がね、ああ、自分は日本文明の継承者なんだってことを分かっていただくことですね。あるいは、そのためにはね、なんといっても親御さん自身が、自分自身が日本文明の継承者であり、そしてそれをね、時代の性を子どもたちに伝えていかなきゃいけない、そういう役目があるんだよっていうことですね。で、役目があるんだよっていうことも、なんで役目があるのかっていうことは、日本文明ってことが分かれば、あるいは自分自身が日本文明の継承者であるってことが分かれば、自然に分かることなんです。だから、常に思い出してほしいんです。自分は日本文明の継承者なんだよってこと。自分は何だっていう、日本に、自分は日本人だ。もちろんそうなんだけど、日本人であるってことはさらに深い意味があって、あなたは日本文明というものを継承している、そういう尊い人なんだよっていうことなんですね。でね、これ、このことをとにかく思い出してほしいんですよ。で、我々ね、この社会っていうもの、あるいは日本っていう国も含めてですね、過去の先人たちが作ってきたものなんですよ。それはそうでしょう。縄文時代からずっと作り上げてきたものですよね。だからね、このね、日本文明っていうものに深い敬意っていうのがあるからこそ、いろんな教育技術ね、あるいは臨床心理とか、発達心理学とか、あるいは脳科学とか、そういうもの、あるいは、各学科の知識っていうのが十分にその意味を持ってくるんですよね。何のために数学やるんですか？何のために物理やるんですか？何のために語学やるんですか？そういうことの、答えがおのずと分かってくるんですよ。それは親も子もですよ。で、当然ながらしつけとか教育ね、どこまで言ったらいいのか、どこまで干渉したらいいのか、干渉って言葉自体が実は日本文明ってことを分かれば、何の意味もない考えだってことが分かるんですけども。でもしかしまあ、とにかく、今の言葉で言えば、しつけ教育に迷いとか、どこまでやったらいいのか、どこまで厳しくしたらいいのか分からないって言った時に、必ず自分は 日本文明の継承者なんだ、そしてそれを伝えていかなきゃいけないんだと大江川さん自身が思ってほしいですね。そしてお子さんがだんだんにそのことが分かってくればいいんですよね。で、言ってみればね、日本文明の継承者であるっていうことはどういうことかっていうと、長い長い歴史っていうものね、それこそ縄文時代から1万年以上、この長い歴史っていうもの、今だって西暦2024年ですよね、5倍とか6倍の年月、縄文時代があったわけですよ。あるいはもっと遡れるかもしれませんよね。で、そういう文明があったわけですよね。で、そういうものに上に立って、我々ね、長い長い歴史の上に今の私があるってことを意識してほしいんです。あるいは意識させるように子供に教えてあげてほしいんですね。でも教えるためには自分がそれを意識しなければいけませんよね。で、意識すればそれに必要な知識っていうのは自然に集まってくるものなんですよ。大事なことはね、やはり学問もそうなんですが、この生きるってことは先人に対する尊敬とか感謝ですね。もちろん、まあ、身近にいる人たちへの尊敬や感謝っていうのは当然なんだけれど、でもさらにその歴史そのものね、あるいはその営んできた、全く私たちが名前も知らない、姿も見たことないような、そういう人たちの営みがあるからこそ、我々は今あるんだよっていうことなんですね。これは当たり前のことのようだけども、忘れ去られることが多い気がします。特に今の世の中は、この日本ということ、日本文明ということを忘れ去られることが多いと思います。実は日本文明という言葉を初めて聞いた方も多いんではないでしょうか。でもそれは別に私が作った言葉ではないんですね。ちゃんと意味ある言葉なんです。ぜひこの日本文明ってことをとにかく頭の中に入れていただいて、それぞれこの皆さん、自分の興味に従って勉強していただければいいんですね。一番いいと思います。そしてそれをお子さんたちに伝えていただければ。実際の面白いんですが、寿司ネタありますでしょ。それってほとんど縄文時代食べてたんですよね。で、そのくらいだから縄文時代と我々は近いんですね。で、我々のその漆ですよね。漆でももう縄文時代にそれを栽培していたんですよ。これは自然のものを取ってきたわけじゃなくて、ちゃんと栽培していたんですよ。だからね、そういうふうに考えると、その、いかにこう我々と縄文時代っていうのが近いか分かりますよね。で、その歴史っていうものがの連続性ね、もっと言うと歴史の連続性なんですね。さもね、我々は非常に多くのものを西洋文明に、依存してしまったので、あるいは譲り渡してしまったので、ものの考え方も含めてね、この西洋文明よりもはるかに長い、はるかに古い我々の日本文明っていうものの大事さを忘れてしまったんですよね。で、本当に忘れてしまったと思います。非常に残念なことだと思うんですね。で、それがなくしては日本人が正しく幸せに生きることはないと思うんですね。それは教育も当然なんですね。ということで、ぜひ日本文明っていうことね、この言葉をまずは頭の中に入れていただけたらなと思っております。絶対合格。ありがとうございました。